軍団の
飛び出せ
急げ
弁護団。
昔期待を込めて買った数々のゲームソフト、その思い出はずっと大切な宝物になっているだろう。しかし時としてその期待は裏切られ、悪しき思い出として残るもの、その名はクソゲー。そんなクソゲーは本当に悪なのか、いろいろな角度から調査分析し弁護させていただきます。そう、俺たちクソゲー弁護団。この番組は玩具自動販売機プランナー&ゲームセンター運営株式会社ロボットと、障害も病気もテクノロジーで超えていくサンダーバード株式会社と、みどり市の B 級グルメの決定版岩宿のチャーシュー屋鉄馬&鉄岩食堂と、エクスプレスパッション屋ソウル、車のカスタムを楽しむならマックススピードカスタムズと、出版ウェブソフトをシームレスにビジネス展開株式会社チアソルと、群馬地方の不動産はお任せくださいランドマーク不動産と、高崎三里町で子供たちをつないで30年ブックス長島と、愛と平和と地球を守る陽面酒場ナルーゼと、懐かしのレトロ自販機稼働中伊勢崎自販機食堂、そしてレトロゲーム常時100タイトル稼働中あの日のゲームがここにあるビデオゲームミュージアムロボット深谷店の協力で
お送りいたします。
夏休みですね、はい、もう放送時には終わっちゃってますけど ね、もう9月、うん、まあ番組聞いてる人にしてみれば9月ですか ね、
まあ、ね
9月になりましたけどもね、まあちょっと収録がね、あの夏休みというか8月中なんで、すごいちょっと今暑くて泣きそうです、
まあまあね、
ただ、いやわかんねえよ、まだ8月撮ってるの8月だからわかんねえけど、9月になっても多分めっちゃ暑いでしょ、ま
あ、
暑い
なんだかんだ言ってね、9月あたりまだ暑いよね、
暑い
です
よ皆さん、暑いでしょ、
暑い
よね、暑い、もう暑いよ、早くエアコンつけてくれ。
いや、うちなんかエアコンもう一年中つけっぱなし、まあね、一年中ではないけどね、うん、夏の間つけっぱなしで、ね、でもね、やっぱりね、つけっぱなしだと電気代そんな変わんないんですよ ね、騙されたと思ってやってみたらそんなに変わんないよね、うんうん、
まあでもこの雑談はとりあえず置いといて、はいはいはいはい、今回の番組内容はどんな感じですか。あ、
なんかすっげえいきなり降ってきたね。
まあ、今回のね、番組内容っていうかね、はい、いつも大体あのこの8月9月号っていうのは、まあはい、あの夏休みは終わったけど収録は夏休みスペシャルということで、うん、まあそうですね、内容もいろいろ変えていくっていうか、はいはいはいはい、最近あの内容もしっかりしてないっていうか雑談が大半になっちゃってるから
あれなんだけど、
うん、今日はですね、はい、ちょっとゲストの方にちょっとお話を伺いましたので、はいはい、そっちの方を紹介していきたいと思っております。
ゲストトークでございますか、うん、
まあ、とりあえずちょっとあの、はい、遊びに行ったついでにお願いしてみました。
適当だな。
飛び出せクソゲー弁護団。
はい、ということで、奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、夏休みは終わったけども収録は夏休みスペシャル、これですね、ちょっとあの面白いゲストの方を紹介したいと思います。で、それではランドマーク、株式会社ランドマーク不動産、ランドマーク不動産株式会社、
頭株
ですか。株式会社ランドマーク不動産代表取締役社長戸谷浩一さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、
で、ランドマーク不動産という名前をね、会社名を聞いてピンときた人がいるかいないか分かんないんですけども、一応ですね、うちの番組の、まあ、協力会社ということでお世話になっております。いつもありがとうございます。
はい、こちらこそ。うん、で、
そんな戸谷さんなんですけども、まあ、この番組に、まあ、なんで不動産屋さんがじゃあ、 あの協力会社になったかっていうと、実はこの戸谷さんが、まあ、すごい肩書きがありまして、別名を自宅ゲーセン素人さん、
はい、
はい、素人の息をもう出してるんですけど、
いまだ素人
です。でですね、で、まあ、ちょっと戸谷さんにいろいろお話を伺いたいと思うんですけども、
はい、
ですね、そう、それこの自宅ゲーセン素人さんっていう肩書きの、まあ、理由というか何かというと、まあ、自宅ゲーセンを作ってると。
そうですね、
はい、で部屋にアストロ筐体が、
アストロあったっけ、
ありましたっけ、
あ、ブラストか、
ブラストか、ブラスト筐体が何台ぐらい、3台2台、
ブラストはね、 何台だっけ3台かな3
台、うん、と、あれ尿状の筐体ありました
っけ尿状もある
ありましたね、うん、で、テーブル筐体があって
もある、
うんうん、
であとは
ここまではまあ普通なんですよね、うん、
あとはビューリックスが、はい、対戦台が、
はい、
1セットだから2台ですよね。
あ、まあ、この辺聞くとね、まあ、普通っていうかどうか分かんないですけどまあ普通のね、あの自宅ゲーセンだなっていう、まあ、そろそろちょっとエスカレートしていくんですけども、あとピンボール1台ありましたよね。
スーパーマリオ、
スーパーマリオのピンボールが1台、あとはあのあれなんか奥の方におしゃべりオウムが見えた
よ、ありますね、おしゃべりオウム、うん、
あと、あれ山登りゲーム
も
ありましたね、はい、もうここまでくるとどんどんえって感じになってくるんですけど、もうちょっとエスカレートしていきましょう。じゃあ今度ガレージの方行きますか、
はい、
ガレージの方にあるのがまず一番パッと目に映るのがアウトラン、
アウトラン、
あのムービング、
ムービング筐体、
ね、ちゃんと動きますね。さっきプレイさせていただきましたけども、うん、そしてこれアフターバーナーですよね。
ダブルクレードル、
ダブルクレードル、うん、これあれどこでしたっけ、ロサンゼルスから空輸したんでしたっけ、
ね、ニューヨーク、空輸はできない、
空輸はできない、
あニューヨークから、
ニューヨークから
陸送からの、
はい、
アメリカ横断からの、
はい、
シアトルからの、
はい、
なんだ東京まで船便ですね。
船便ですか、
はい、
いくらぐらいかかったか言えます？
それはね言ってるから大丈夫、
あ大丈夫ですか、
大体150万ぐらい、
筐体を運ぶだけで150万、
そう
筐体代は実は3万円で買えたとかそういうわけじゃないでしょ。
いや筐体代はあれですかね、あのテレビの話しても大丈夫
ですか。あ大丈夫ですよ、
先日マツコデラックスの番組出ましたけど、マツコさんが推定では、
はい、
2000万から3000万みたいなことを言ってましたね。
えそう2000から3000万、うん、ちなみにあの僕の住んでる山小屋が今200万で買えるそうです。
そうですね
10軒買えるじゃないですか。うわで、あと奥の方にあれですよね、サンダーブレードありましたよね。
そうセガのサンダーブレードもありますね。
あれも動くやつですよね。ここまで来ると思う、なんか自宅ゲーセン素人さんって歌ってますけど、もう素人じゃないじゃないですか。
いや素人ですよ
でそもそもだってあのアフターバーナーのダブルクレードル筐体も壊れてたやつでしょ、あれ買ったの。
もうボコボコですよね。
ボコボコだったやつをなんか修理毎日してましたよね、毎週
1年半かけて、
1年半かけて遊びに来るたびに修理をしてたイメージが、で今無事にめっちゃ動いてるっていう、
ね、大変でしたけどね、
ありがとうございますとか言っていいのかな。なんかもうでここだけでとどまらないのが実はあの戸屋さんのすごいところで、まあ両替機、
両替機あります、ね、
両替機もまあ普通なんですか今は。
両替機2台あります、
ね、うん、で自販機、
自動販売機、
ジュースの、
うん、ありますね、うん、
でカップラーメンの自販機、
日清カップヌードル自販機ですね。
これお湯が出るんでしょ。
そうそう、お湯が出すやつじゃないと嫌だって、う
ん、でこれお湯出すために配管工事したんでしょ。
しましたね、設備屋さん入れました
なんでわざわざまあでもなんかまあ不動産会社っていうことはやっぱそういうところはプロフェッショナル、
まあつてはあるので
設備屋
さん、まああるけど、まあ、あれ専門のだけのために水分岐しましたからね。
すごい恐ろしい、恐ろしいって言っていいのか。で、他にもいろいろなんか稼働してないゲーム機いろいろありますよね。あとコレクションの中でこれどうよっていうのがあったら教えてください。
いやでもポップミュージックの古いのと、
はい、
あと何があったっけ、あとあそうそうほらキッズメダル系か、
あはいはいはいはい、
ツルリンくんとか、
はい、
コナミのね、
あはいはいはい、
あとはジャンケンマン、
ジャンケンマン、
ジャンケンマンフィーバー、
はいはいはい、
どっちかな、ブタさんのやつですね、
あ
どっちかなのやつですね、あとなんだっけ、なんかいろいろあるっすよまだ、
はい、で最近購入したのがリッチレーサー、
一昨日ぐらいかな、
一昨日すごいですね。まだあのこれでも他に欲しいものってあるんですか。
あとまあ大体集めちゃったけど、まだリスト欲しいリストの中にはまだあるので、その、ね、項目としてはただなかなかねやっぱ出てこないんでね、
ちなみに欲しいリストの中であの別に差し支えなければ聞いていいですか、これ欲しいなっていうの今ナンバーワンなんでしょう。
なんだろう やっぱスペースハリアーのムービングじゃないかな。
あ、スペースハリアー、あ、そうっすね、スペースハリアーのムービング、
うん、あれはまあ出てこないですよね。
実はスペースハリアーのムービングは自分は未体験なんですよ。
あ、そう、
そう、自分の地元にはあの動かないやつしかなかったんで、うん、あれはぜひちょっとあの入手したらば遊ばせていただきたいと思います。
来てるうちに収集できるかなそういうレベルのもんなんで、
ね、そうですね。でもあの本職は不動産業、
そうですね、
ちゃんと仕事してますよね。
さっきまで仕事
してます。あ、そうですか、ありがとうございます。すいません、忙しいところに。あ、いいや、ね、あので、最近テレビに結構出ることがある。
出ましたね、ね、なんか急にいっぱい出ましたね、うん、そういや、
まあ、ちょっとこれ放送が9月になるんで、まあ、9月のテレビの放映の予定とかまあないでしょうけども、うん、
あら、
ありますか。あ、じゃあ今のうちに告知をしていただければ。
まあ、9月放送ならもう大丈夫かな。じゃあ、うんと、
はい、
テレビ東京の、
はい、
うんと、ありえへん世界っていう番組、
はい、
言ってるそばからショートメールで来たか
な。ああ、そうなんですか。
言った瞬間に来たけど、すげえこのタイミング。
そうなんですか、
びっくり。まあいいや、はい、
ありえへん世界、
うん、あのね、関ジャニ東があの司会やってるゴールデンの番組です
よ。マジっすか。
日曜の夜多分6時か7時かそこら辺の時間帯、世間一般の皆さんがご飯食べながら見てる。
マジっすか。そうそうそう、関ジャニが司会をやってる。
サザエさんの後ぐらいじゃないですか。
あ、そうなんですか。
そこら辺だと思います。
関ジャニが司会をやってるっていうことは、ここでクソゲー飛び出せクソゲー弁護団って言ってる例の彼女も見ると思います。
あ、
うん、今ね、あの彼女はね、ジャニーズにハマってるんですよ。
あ、じゃあ出ちゃうかもしれない、まあ、まあそれは多分9月です、
ね、あ、9月、はい。まあ、よし、もしよければ、あのこのね、番組聞いてる人もぜひテレビをチェックしてみてください。ちなみに、あのうちはアンテナつないでないんでテレビ見れないんですよ。申し訳ないっす。
スマホで見れますよ。
あ、スマホで見れるんですか。
アプリで。
あ、いい世の中になりましたね。じゃあこれはぜひチェックしたいと思います。
TVer とかでね。そうそうそう、
はい、じゃあそんな感じで、ですね、これからも進化し続ける、自宅ゲーセンの方を楽しみにしたいと思います。今日どうもありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました。
飛び出せクソゲー弁護団。
いや、もうもはやこの戸谷さん素人じゃないってじゃないよね。もうね、素人じゃないけど、ただね、あの世の中ね、あのこのゲームのコレクターってもっとすごい人ってのも結構いる、
まあね、
まあ、実際あのね、もっとあの数持ってたり貴重な筐体を持ってる人ってのもいたりするんだけど、俺戸谷さんすごいなって思うのが、あのこのアフターバーナーのダブルクレードル筐体を本当にもう必死に修理してたんですよ。で、その修理してる様っていうのを黙々と見てる。で、ネットで調べられる次元の話じゃないから、本当にいろいろこうなんていうの、試行錯誤しながら修理してる姿っていうのを見てて、こうすごいな、ここのなんかあのこだわりって本当すごいなって思うけど、その辺見るとさらに素人感ないよね。
そうね、
素人じゃないよなって。あと、あのカップヌードルの自販機、カップヌードルの自販機はね、ちょっとお湯入れたらさすがに感動した。あそこでね、カップラーメンを食べるっていうね、あれは良かったかな。
本当良かった。
なんかね、やっぱりね、こうゲーセンでね、そう、確かにカップラーメンを食べて一休みするっていう、あのね、なんていうのかな、子供の時に遊びに行って、どっか遊びに行って、そこでカップヌードルの自販機でカップのお湯を入れて食べるって、あの感覚っていうのはね、いろんなこう場面を思い出すっていうのさ、
そうだね、
例えばあのプールから上がったカップラーメン、あとあのスケート、スケートリンクに行ってやっぱりカップラーメンを食べる、カップラーメンの美味しさっていう、普通に家に食べるのとは違う、また違った味わいってのがあったと思うんですよ。だからね、この違った味わいを今回その戸谷さん家のこのカップヌードル自販機で味わうことができた、あれを普通にカップヌードル買ってきたからみんなで食おうぜって言って、リビングでこうお湯入れてもらって食べるじゃなくて、あそこの自販機で買ってお湯を入れてゲームしてるのを後ろで見ながら食べる、
はいはい、
あれはね、だから感動しましたよ、これは。
そうね、
だから戸谷さんが、あのゲーム筐体と並んでこのカップヌードルの自販機にこだわるっていうのも僕はすごいよく分かった気がします、
う
ん、
あ、そうですね、
あのこだわりはね、すごい、ちょっとだからカップラーメンに関しては非常にもう今年の夏の思い出になった、
ね、うん、そうね、そんな感じですよ、うんうんうん、なんか昔プールで食べたのと同じような感じで、
う
ん、
そうね、
戸谷さん家で食べたカップラーメンは夏の思い出になりました。
まあ、あの うん、そんな感じでした。戸谷さん、ありがとうございました。ありがとうございました。でね、まあ、ゲームとカップラーメンっていうか、はい、ゲームと食事っていうところで強引に結びつけるけど、今回ちょっとね、はい、もうお一人様、はい、ゲストトークがありますので、こちらをお願いいたします。はい、
飛び出せクソゲー弁護団。
はい、ということで奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、収録は夏休みだけど夏、あ、違う、間違えた、夏休みは終わったけども収録は夏休みスペシャルということでですね、今回ですね、栃木県の足利市に、オープンしました、まあ、あのレトロゲームを基調とした、カフェアミューズメントカフェ N にちょっとやってきました。で、ですね、アミューズメントカフェ N のオーナーにちょっといろいろお話を伺いと思い、お前お前います、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アミューズメントカフェ N 店主の、自己紹介をお願いいたします。
はい、アミューズメントカフェ N を、営業しております川原井と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、ちょっといろいろお伺いしたいんですけども、
はい、
まず、このレトロゲームをなんか一つのモチーフにしたカフェをやろうとした経緯っていうのはどんな感じなんですか。
まあ、もともとその地元にあったゲームセンターというゲームセンター、
はい、
昔からあるそのトップ型なりテーブル型なりがあったゲームセンターが、まあ、ずっと都内にいたんですけど、
はい、
こっち戻ってきた時に、ほぼほぼない、まあ、全くない状態だったので、とてもなんか寂しくて、あ、なんかそういう文化を残したいなっていうのが、
ということで、
はい、
ゲームセンターをやろうじゃなくてカフェをやろう。
そうですね、ゲームセンターさんはやっぱりこのご時世ちょっとまあ、あのね、あの、まあ、大手さんは見るとやっぱり UFO キャッチャーなり、はい、メダルゲームなりをやられている 、でそれで収益が出るっていう形だとすると、もうそういうテーブルとかトップの昔のレトロゲームでやるっていうのはちょっと、
はい、
まあまあ勝負するにはちょっと難しいかなと思いまして、でそれで、はい、
カフェに、
はい、
うん、でもカフェでね、まあ、ちょっとこうストレートな話しちゃうと、
はい、
何かをモチーフにしてやろうっていうカフェっていうと結構料理なんかが、まあ、正直な話、ね、ちょっとレベルが低いかなと思ったりしちゃうんですけども、はい、N さんはかなりレベルも高い料理を出してて、もともとカフェをやろうとしてたとかそういうわけではなくて、
もともと本当は、まあ、居酒屋というかバーをやりたかったんですけど、
あ、そう
なんですね、うん、まあ、お酒を作るレベルもそんなないので、
はい、
まあ、料理はまあまあそこそこ好きだったので、とりあえず料理で居酒屋、うん、でやってみようかなみたいな。
なるほどね。もともと料理は好きだったんですか。
はい、
あー、でゲームも大好き。
はい、
あー、でもう一つこれちょっとね謎だなって思ってたんですけども、はい、このアミューズメントカフェ N、
はい、
この頭文字の N ってどういう意味なんですか。
は
い、
あ、これは、まあ、あのニュートラルっていう、まあ、あの中立中性、
はい、
まあ、どっちにもつかないっていう、まあ、車のギアにも
あります
ね、すぐに どっちでも
どっちでも動けますね、
はい、行けるっていう状態と、あとは
考えてる
すいません、ニッチ、
ニッチ、
あの要は隙間産業的な、
あ、はいはいはいはい、
あの、まあ、ちょっと特殊な
っていうの N と、
はいはい、あとはノーボーダー、
ノーボーダー、
はい、あの、まあ、誰分け隔てなく、まあ、どんな方も、
はい、
あの老若男女、はい、
老若男女、
はい、はいはい、あとは、まあ、海外の方とか、まあ、あと、ね、あのハンディ持った方とか、まあまあ、いろんな方がいらっしゃって、
はい、
もう、まあ、楽しめるお店でありたいなという理想を掲げて、
はい、
その3つを取って N にしました。
あ、なるほど、そういうことなんですね、
はい、
でこの1番目のニュートラルってどっちにもいけるってのはこれはどういうことなんですか。ちょっと突っ込んで話聞いて大丈夫ですか。
はい、大丈夫です、
はい、
あの常に、まあ、自分がニュートラルであれば、まあ、どんなお客様がいらっしゃっても、
はい、
そこにこうすぐにギアを合わせられるっていう意味でもあるし、立ち位置的なものもあるので、 っていう部分で、
ああなるほど、はい、私のような口うるさい客が来ても、まあ、大丈夫と。
いや全然大丈夫
大丈夫ですか、うん、まあ、ね、はい、あの自分もどっちかというと、まあ、あのゲーム好き、ただのゲーム好きってだけでね、そこまでちょっとあのコアなマニアではないんですけども、
はい、
うん、まああのでもそうゲームがね、一応あの MVS 台、一応あのアストロシティが1台置いてあって、これがまあ遊べる感じになってて、
はい、
でもあれですね、料理がすごい、僕は個人的に今日ここ来たの3回目なんですけども、
ありがとうございます、うん、
料理がねすごい美味しい、特にパスタがおすすめです。
いやいや恐縮です。
で僕がおすすめなのはスープパスタのあのイカと明太子、
ああ
地味に美味しかった
っす、ね、ありがとうございます、うん、はい、あれはまあまあ、うん、はい、
他にもいろいろあるし、あとなんかあのお酒のねメニューが結構豊富な感じがあって、
はい、
まあ、居酒屋っていうこと、まあオーナー話してましたけども、やっぱりお酒を飲みに来るっていうのもいいお店だな。おかしいな、なんかこれちょっとゲームの番組じゃなくなりかけてる、う
ん、すいません。
じゃあですね、ここでじゃあちょっと一つもう一つ質問しましょう、はい、いろいろなゲームやってたと思うんですよ、
はい、
うん、オーナーちなみにお年はおいくつなんですか。
今は39で今年40
になります。あ、40、
はい、
もう40、ジャスト40ですか。あ、なるほどね。ということはじゃあ、まあこの、ね、番組ってどっちかというとコンシューマーゲーム、家庭用ゲームのなんかあの、うん、ちょっと題材にしてるんですけども、
はい、
ということは家庭用ゲームっていうとピンポイントであったのはどの辺ですか。プレステはまだ出てない
です、ね、そうですね、僕が中学学生の時にプレステサターンが出て、
そういう時期だったんですね、
っていう形でした、ね、うん、でもまあちょっと貧乏だったんでずっとスーファミ、
あ、スーファミでした。あ、なるほどね、まあ、僕もねあのその辺の時期はもうお金なかったんで PC エンジンしてたんですけど、
PC エンジン、はい、
そうで、ですね、この番組って一応奥田軍団の飛び出せクソゲーム弁護団っていう番組なんですけども、じゃあオーナーがこれってクソだったなっていうクソゲーム一つなんか紹介してって言ったら何が出てきます。
クソ
クソ
クソゲー、いやでもまあ自分の中では、なんかクソゲーって、ね、まあな、まあ、うーん、ね、ほぼほぼなんか自分の中では ない
感じですか、はい、うん、それなりにみんな楽しめてた。
そうですね、それなりにこの理不尽なゲームがあったとしても、それを攻略できないのは自分の腕のなさとか。
あ、なるほどね、これはちょっとね番組聞いてるゲーマー諸君に言ってあげたい、特に俺。
いやいやいや、
なんかね自分の思い通りにならないとこれクソゲーだって、あークソゲークソゲーって、なんかそういう友人が、まあ、1人いたりしますけど、
はい、
すぐそこに、うん、ね、
はい、
あ、なるほどね、でもそういうやっぱりもうゲーム愛があるみたいな。
そうですね、やっぱり開発してた方とか、はい、ね、やっぱりこういろいろとこうゲームを作ってらっしゃった方に対して、はいはい、
ね、
まあまあ、ね、それに対してこう、まあ、プレイヤー側からしてみれば、まあ多分意図してない動きをしてるからそこで負けるんじゃないの。
まあ、そうなんですよ、うん、まあ、実際ねこの番組も一番最初に始めたのがもう 9年もやってた、こんな番組。9年前に行った時によく言ったのがメーカー開発者って、やっぱりね世の中に出すものって面白いと思って絶対作ってるはずなんですよ。
うん、
だからクソゲーって言われるゲームも絶対面白いはずだっていう、そんなあのコンセプトのもとにこの番組始めてきたんですけども、クソゲーは実は面白いんだよ。
そうです、そうです。
まあ、ちょっとあの先月紹介したゲームはどうしてもダメだったんですけど、これどうしてもなんかちょっと擁護できないみたいな、まあそういう理不尽なゲームもありますが、まあ、大体はやっぱりこう自分が悪いと、名言ですね、
うん、まあ腕のなさ、
腕のなさですね、
はい、修行すれば楽しめるだろう。
そうですよ、さすがでございます。いえいえいえ、
この前、
うん、まあ、もう一応栃木県足利市にあります。まあこれ あれですね、足利市駅から歩いてくれる距離なんで、
はい、
結構県外から来ても来れると思います。もし皆さんよかったらば番組お聞きの皆さん、ぜひ足を運んでみてください。といったところで今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
飛び出せクソゲー弁護団、
いやなんか名言飛び出しました ねクソゲーは自分の責任、自分が悪いと、自分が悪いと、だから、バルトロンをクソゲーだって思ってるっていうことは、俺の腕が足りないってことだってことだよね。だからバルトロンはクソゲーだって言っちゃう。だからバルトロン、うまくなれば、バルトロンも面白いゲームになる。
まあまあそうだよね。
でもさ、言われてみると、確かにちょっとなんていうのかな、ゲームを理解して、どういうことをやっていくかっていうのが分かると、なんか逆にクソつまんなかったゲームが、結構、なんていうの、攻略しがいのある、面白いゲームになったりもするよね。
そう
ね、だから実際今までやったゲームも、うん、例えばほらあのこの番組ね、うん、あの9年前に始めたハイドライドスペシャルなんかも、はいはいはい、こうゲームの内容とかやるべきことっていうのを理解していくと、うん、なんていうのかな、こうやり込み要素ってわけじゃないけど、やりがいのあるゲームに変わってって、うんうんうん、あ結構面白いなって思えたりするし、うんうん、あとなんだろうね、あのバンゲリングベイなんかさ、やっぱそんなイメージない。
そうね、
なんか最初はだからこう、うんうん、センセーショナルな広告で、うん、なんかちょっともっと派手なゲームだと思ったらすごい地味で、うんうんうん、でも地味なんだけど、うん、やり込んでやる何をやろうとするか分かってきたら面白くなってくる、うんうんうん、まあそうね、バンゲリングベイなんかもそうだし、うん、今それで、うん、ね、この話をね、カフェ N さんで聞いた後に、ね、そういえばって思って、今やろうとしてるのが、うん、実はヘクター87なんです
よね。ヘクター87ね、
うん。なんか敵が硬すぎて、うん、敵の動きがマニアックすぎてつまんないっていう。うんうん、
あ、でもそっか、そう言われるとそういうことだよね。そうそう、
だから、それが、だから、敵が硬いとか、動きがマニアックとか、うんうんうん、要するに俺が下手くそだから、そうそうだよね。そうそう。だから、その辺をきっちり攻略していければ、うん、面白いゲームに早変わりってことなん
だよ。なるほど。
だから、要するにこう、ね、スターソルジャーなんか僕ら名作だって言ってるけど、ね、あのゲームって、こう、すごい、派手な感じ
だよね。
で、爽快感があって、はいはいはい、ただヘクター87なんて、うん、そういうあの爽快感とかよりも地味な感じ、うん
まあね、
なんだけど、うん、敵の動きとかきっちり攻略してって、うん、元よりあの連射ジョイボールを使うわけだからね、まあ、連射があるから、うんはいはい、敵の硬さもある程度はなんとかなる、
ね
だからね、ヘクター87はちょっとやり込んだら面白くなるんじゃないかっていうんで、うん、これからやろうと思ってるゲームです ね、まあ、ちょっとあの今ね夏はB ウィングで今年の夏は B ウィングでいっぱいいっぱいだったのでは
い、はい、
またここから、うん、ヘクター87をやっていこうと思っております。
はい、
エンディング、
はい、
はい、そんな感じでね、はい、奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、はい、夏休みは終わったけども収録は夏休みスペシャルということで、
はい、
まあ自宅ゲーセンさんと、あとアミューズメントカフェ N さんの方で、ね、一応ちょっとねあのトークというか、はい、お話伺った感じなんですけど、
はいはい、
充実した夏休みでしたね。
そうね、
まあもともとね今年の夏もほら、うん、コロナウイルス絡みで、うん、やっぱりみんなも外出を控えようとか言ってるさ、うんなんかねまあ外出してないわけじゃないからね、
う
んまあ、それなりに家で過ごして、はいはいうんまあ、ゲームをまったりしてて、うん、で今年はだから逆にアメブロの、ねうん、ブログ仲間たちでやってる、うん、夏の一人キャラバンもちょっと参加させていただいて、
はいはい
はい、久々にこう B ウィングっていうシューティングゲームをずっとやってたんですけども、まあ、一つのゲームをこうなんていうのかな、うん、突き詰める努力をするっていうのは久々なことだったんで、うん、すごいなかなかいい楽しい夏休みでしたね。
そうですね、
まあ、動画の配信なんかもちょっとして、うん、いろんな人が見に来てくれてたし、ね、で昔のね夏休みの思い出って言ったらさ、うん、やっぱファミコン で、
うん、
で一夏かけてクリアしちゃったから今まで一番の夏の思い出っていうと、
う
ん、やっぱりドラゴンスレイヤー4を夏休み1ヶ月かけて、
うん
まあ、何のノーヒントで自力でクリアした、うん、あれが一番俺の中では充実した夏休みだったな。
そうだね、
今回 B ウィングもね、
はいはい、
いろいろとずっとやってて、うん、いろんなウィングのね隠しウィングとか隠しアイテムを知ったりしていろいろなんとかエンディングまで、うん、コンティニュー1回使っ
ちゃったけどね、
うんでこの勢いで、うんうん、だからまあちょっと B ウィングはまあここまで、今回の一人キャラバンの記録はスコアでとりあえず提出はしてるんですけど、
ね
まあ、ちょっとここからね、うん、さっきも少し話したんですけど、
はい、
ヘクター87をちょっと攻略したいなと思い始めて、
ね、
今やり始めようとしております、
はい
まあ、動画配信もね、うん、ツイートキャスティングなんで、うん、どっちかっていうと、
うん
ツイッターをやってる人の方がまあ情報をまかれちゃうと、
はいはい、
もしよかったらツイッターでもフォローしていただければと思いますし、はいはい
ね、
でちょっと定期的にこのツイキャスはやろうかなと
思うんですね。
でツイートキャスティングは、うん、ちょっとツイッターのアカウントがあればなのかな、
うん、
ちょっと動画に対してコメントも入れてもらえるので、
うん、
本当に見てる人をどんどんコメント入れてもらって構わない
ですよ、ねまあ、
本当はちょっとね拾いながらプレイする
のが難しいんだろうな、まあ、
コメントとのやり取りも結構楽しかったね。
そうなん
ですね。夏は、うん、でツイキャス結構楽、うん、
楽
やっぱりこうスマホでね、うん、画面見てあとはもう ゲームして喋ってるだけなんで、うん、であのコメントも読み上げてくれるから、まあ、やりやすい、
うん、まあそうですね、
まあ、ツイキャスはちょっと続けていこうと思っております
ね、
はい、こんな感じで、はい、奥田軍団の飛び出せクソゲー弁護団、はい、収録は夏休みだけど、
うんうん
うん、夏休みスペシャルパーソナリティは私マイキー奥田1号と
マイキー奥田2号と
マイキー奥田3号の3に合わせて
奥田軍団がお送りいたしました。
それじゃあ次回もまた
よろしく。